しもし。
はい、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
はい、私は65歳です。
65歳。結婚してます？
はい、
ご主人何歳ですか？
70歳です。
70歳。お子さんは？は
い、娘が2人います。
何歳でしょうか？
上の子が40歳です。
はい、下の子が？
は38です。
38歳。はい、で今はご主人と2人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、下の娘に2人女の子の孫がいるんです。
はい、
そしてその娘が半年ほど前に亡くなったんですね。
あ、お嬢さん。はい、
はい。で娘は下の子を妊娠している時に乳がんが見つかったんですね。
はい、
はい。そしてそれはもう約9ヶ月ぐらいだったから海月を待って、
はい、
帝王切開で出して、
はい、
それから乳がん の、 治療に入ったんですね。
はい、
赤ちゃんがいたら CT 受けれないものですから。
はい、はいはい。
そしてチブスを片方取って、
はい、
その間1ヶ月ぐらい病院に入院していました。
はい、
そして赤ちゃんは幸いに健康に生まれましたものですから、
はい、
1週間で退院して、
はい、
私ども夫婦が育てました。
はい、
はい。でそれが約7ヶ月ぐらい続きました。
はい、
そして7ヶ月ぐらい経ってから娘のところに渡したんですね。
はい、
はい。それで大変だから家にいる夫が、
はい、
もう必死になって新生児の面倒をほぼ3分の2ぐらい夫が見てくれたんですね。
はい、
はい。そんな感化で夫もやはり疲れが出たのか、
まあそうでしょうね。
はいはい、病院に行ったら、
はい、
胆のうがんだったんですね。
胆のうがん、
はい、
はい。
それで夫がもう余命半年ぐらいじゃないかって言われたんです。
半年、はい、はい。
で娘はその頃はもう順調だったんです。
はい、
腫瘍マーカーの数値なんか もう正常に戻り、
はい、
もう健康に子供たち2人を育てていたんですね。
はい、
そして父親のそういうことを知って、
はい、
せっかく調子良かったのが今から思えばやっぱり免疫力ダウンでかなりやっぱりマイナスに働いたんだろうなと思うんですけれども、
はい、
そして夫は半年と言われたけど娘のためにも俺はもう絶対生き延びるということで、
はい、
ポジティブに まだ現在もがんと共存しながら生きているんですけど、それで私も両方のことで一生懸命協力してもう家族で頑張っていたんですね。
はい
はい、ところがやはり娘は若いものですから、
はい、
手術もして取ってて、
はい、
もうマーカーの数値 も全然 ないぐらいだったのが、
はい、
やはりやっぱり妊娠中のがんっていうのはやっぱり非常に悪いらしくて、
はい、
やはり抗がん剤の治療が終わって約1年後に、
はい、
肺の方にやっぱ転移が見つかったんですよね。そして娘はやっぱりそのままもうダメで見送ったんですね。
転移した肺がんでもって亡くなられたということですか？
そうですね。
はいはい、
はいはい。そして、まあ、娘はもうちゃんとした企業に勤めていて、
うん、
はい、いろいろ頑張っておりましたものですから、私どもとしてはもうそれなりのお葬式を出したかったんですけど、
はい、
娘向こうの方が、
はい、
もう家族葬でもうパッと決めてしまって、
はい、
もうこちらが止める間もなく家族葬のままもう13、4人で見送ってしまったんですね。
はい、
だから夫がやはりちょっと怒りまして、それではお別れ会を開いてくれということだったんですけど、それもダメだったんですね。
はい、
でそういうことでなんかお葬式するまでは向こうともうまくいってたんですけど、
はい、
その頃からやっぱりおかしくなりまして、
はい、
お葬式が終わった後から、
はい、
一切もう孫には会わせてくれなくなったんです。
家族葬にしたことでね、
はい、
あなたのご主人が怒ったというのは分かるんですけど、どういう接し方をしたわけですか、そのご主人と、お嬢さんのご主人とあなたのご主人とは。
いやその夫だけではなくて私ももう絶対嫌だったんですね。だから夫婦でも嫌だったんですね。
はい、あなたたち夫婦がもう一緒になってこの38歳のお嬢さんのご主人に対して、
はい、もう
家族葬なんかで何だと、
はい、はい、そうです。
それで別れの会やってくれ、はい、忍ぶ会をやってくれって言ったけど、別れの会も忍ぶ会もやってもらえなかったと。
はい、はい、そうなんです、うん、はい。 まあね、娘婿も配偶者を亡くして、もうそれとあの看病で疲れもあって、やはりみんなの気持ちがね、すさんでいたから、そうなったんじゃないかなと思って、まあ、しばらくすればいいかなと思っていたんですけれども、もう葬式後、一切会わせてくれないんですよね。それで、あの孫が行ってる保育園に、あの孫が来てますでしょうかと言って電話をしたら、あの当分の間はもうあのお休みされるということは、お父様の方から連絡があったから来ていませんって言われたんですね。だから今度あの、ね、お仕事があるから実家の方に預けているというのは分かっているものですから、実家の方に お電話を何としても、ずっと出てくれない、要するに居留守されてるんですよね、そういう状態だったんですね、だからメールなどで何度も何度もしたら、あの四十九日の席にはあの2人連れてくるから辛抱してくださいっていうことだったんですね、それで四十九日の席にも2人を連れてきていなかったんですよ、もうそこからショックでですね、だからこういうご相談をしようというふうになったんです。
とあなたは要するにこういうような状態の中でこういうようないざこざがあって、実は今そのお孫さんに会いたいけれども会えない、
そう
どうしたらいいかという、そういうことですね。
はい、
わ、かりました。今日はあのスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
端的に言ってしまうと、お孫さんとおじいちゃんおばあちゃんの関係なんですが、もちろんあの法律的に言うと直系の血族ということになって近い親族なんですが、子供に対する何か合わせる権利というようなものが法律であるわけじゃないんですよ。
そうですね、
それはきっとお分かりですよね。
分かってます。
あの会えないんだから会わせなさいというような、まあ、例えばですが訴えを起こすというようなことはできないというのはきっとお分かりですよね。
分かってるんです。そこをな
ん
とか情に訴えられない相手だから、そこをなんとかできないかと思って、もうな夫がもう嫁もうあまりないかもしれないのに、会いたい会いたいって言ってるものですから、それとあのこの前もう会わせてもらえないならということで、あの園の前で待っていたんですね、そしたら娘婿と孫が出てきて、娘婿からもうこういう待ち伏せするようなことをやめてくださいって
言われちゃったでしょう、
連れて行かれちゃったんですね。
で
なのでメールが来て、二度とこういうことをしないでくださいって言われて、
言われちゃうでしょ、だから、ちょっと慌てないでゆっくり聞いてもらいたいんですが、ある意味でね、どんどんどんどん悪い方向に走ってるんですよ。
ああ、そうですか。
あなたは会いたいがために、で、やっぱり親がまず第一の、その子供の育て方を決める、立場にあるんだっていうのが法律の建前で、随分助けてあげた、それは事実だし、だから普通以上に情も移るし、会いたくなる、これも間違いない、でもだからといって、そういう世話を見たから親と同様に会う権利が出てくるかっていうと、そういうもんじゃないし、別にそういうのを期待して面倒見たわけじゃないですよね。
はい、そうです。
まあ、子供も可愛いし孫も可愛いから、みんなが幸せになる道だと思ってやられたわけで、面倒見たから会わせろとかそういう話じゃないのも分かってますよね。
はい、分かります。
でそれをちょっとあの冷静に頭に入れといてくださいね。
はい。
で、ちょっと別の話します。
はい。
もともとね、娘さん、お嬢さん夫婦、亡くなられたお嬢さん夫婦とは、関係は悪くなかったんですよね。
それはないですけれども、あの、婿殿の、あの、親御さんの方は、どうして、あの、娘ごと全部引き取ってくれないかという不満はずっとあったみたいで。
娘ごとっていうのはどういうこと？
あの、娘たちは、あの、自分たちの家にいるものですから、私が通いで応援しに行ってたんですよね。
はい。
でそうじゃなくて、娘も実家の方に何で引き取らないかってい いう不満があったみたいなんですよ、ね、
それは婿殿の親の話でしょ、今の。
そうです、はい、
だから関係ないから、
それを抑えてたみたいなんです
だから逆に言うと、婿殿はこっちについてくれてたわけじゃない。
そうなんです。
っていうことは、ちょっと聞いてもらえるかな、そうすると婿殿とはむしろ関係悪くなくて、婿殿もこちらサイドのね気持ちもおもんばかってくれてたわけじゃないですか。
そうです、はい。
でそれがなんでこんなになっちゃったのかっていうのをちょっと考えてみてくださいな。
はい、お葬式の時の文句です。
ですよね、でもちろんね、お嬢さんのお葬式については親の立場でこうしてあげたい、ああしてやりたいっていうのはあると思うんですが、これまたその戸籍なんかも結婚したらそこで一人前の家族だよ、そこが一つの家族だよっていう建前になってるじゃないですか、 新しい戸籍作って、はい、 ね、はい、そうするとそこの単位っていうのはまず夫婦がいてその子供がいるっていう単位じゃないですか、
はい、
でそういう時におじいちゃんおばあちゃんももちろん元々のつながりがあって子供夫婦なんだから、
はい、
いろいろものを言ってもいいし法律が全てではないけれども、
はい、
あなたたちご夫婦の希望と、
はい、
それから婿殿の希望が違った時に、
はい、
どっちかが引くしかない、ないしはどっかで折り合いつけるしかないじゃないですか、
はい、
でそこで納得いかないからってあんまり頑張りすぎちゃったから、
はい、そうです、
関係良かった婿殿と、はいはい、なんかこじれちゃってるわけでしょ、で今日お聞きしていても、まあ、どちらかというとあなたの立場から、
はい、
婿殿が家族葬やっちまったと、
はい、
お別れ会やってくれと言ったのにそれもやめちゃったっていうかやらなかった、
はい、
ひどいひどいっていう話ばっか聞こえてきちゃって、
はい、
じゃあその関係の良かった婿殿がどうしてそういう家族葬をしたのかとか、
はい、
お別れ会をしなかったのか、その心に対するなんか思い至る気持ちがあんまり伝わってこないんですよ、
はいはい、
あなたたちのご夫婦の考え方もある、
はい、
でも婿殿は婿殿で、まあ、若くして小さい子がいるのに仲の良かった奥さん亡くしちゃってるわけだから、
はい、
ね、あなたも言ってたけどすごいショックの中 で、はい、
でね、
きっと何か考えがあって家族葬をやってると思うんですよ、
はいはい、
でそういう時にこっちの考えばっかどんどん言って、
はい、
ダメだと相手を非難してでこじれた挙句に待ち伏せみたいにしちゃうと、
はい、
どんどんどんどんその肝心の婿殿とその婿殿が面倒を見るべき立場にいるお孫さんたちをむしろあなたから遠ざけてるような行為に見えるんですよ、
はい、
だから、はい、そこはちょっと考え方を変えて、
はい、
自分の方の言い分ばっか言わないで、
はい、
まあ納得がいかないけど今何が一番大切なんだろうって思うと心を溶かしていくしかないじゃないですか、
そうですね、
で心を溶かしていくしかない時に、
はい、
逆にね、待ち伏せしたり相手を非難したりするようなことをやってしまったら、まあ、北風と太陽じゃないですけど、
はいはい、
相手ますます心を固く閉ざしちゃうじゃないですか、
そうですね、
でそこのところをちょっと考え方を変えて、
はい、
あなたの心をね、
はい、
思いやっていなかったと、
はい、
あなたも大変だったと思うし我々がそんな大変な時に自分たちの言い分ばっかり言って大変嫌な思いをしたと思うけど孫も我々はすごく大切な存在だからそこは我々もちょっと考えを変えるからちょっと心を開いてくださいっていうアプローチをしないと、もともと仲良かったいい婿殿だったならね、
はい、
そういうアプローチを変えてさ、
はい、
行くっていうのが大事じゃないかなと思うんですよ、
ね、はい、
ちょっとそこのね考え方を変えないと、
はい、
今日せっかくご相談いただいてもこんなひどいんだっていう感じでどんどん話したくなっちゃうんだけど、
はい、
その調子で婿殿に話しちゃうと、
はい、
ますます追いやっちゃうような気がして、
そうですね、
いかんのではないかなと、
はいはい、
まず孫はいいけどこれまでのことについて考えるところがあるからちょっと話をする時間をくれないかっていうアプローチをするのがいいんではないかなと思うんですが、
はいはい、そうですね、
いい話を伺いましたね、坂井先生に、
はい、ありがとうございます、
うん、坂井先生がおっしゃった通り相手の状況を考えるっていうのかな、
はい、
うん、孫に合わせない孫に合わせないっていうそこだけ考えじゃなくてどういう状況があって相手はこういう行動をしてるのかなっていうそこの状況を考えてください、
そうですね、うん、はい、
はい、よろしくお願いします、
はい、
どうも失礼します、
はい、ありがとうございます、
相手はどういう状況の中にいたのかそれを考えるのが解決の糸口です。